瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。昨日月曜日
月曜日、はい、うん、なんかありました？
あの、コラーマから花瀬峠を越えて、はい、ザーッと向こうへ下っていくのね。
向こうっていうのは京都市内から見て向こうね。
向こう、そうそうそうそう、はいはい、で花瀬の山の家とかを越えて、はい、次突き当たって、うん、右手に回ってね、うん、広ヶ原の方へ行くの。
あの、松上げのところ。
そうそうそう。
ね。はい。
そこで仕事してて、はい、昼弁当食べて昼寝してたら、はい、すごく大きな音がしてね、うん、ヘリコプターが3機、はい、飛んできて。
何の？
自衛隊の。
はあ。
で、しばらくしたら U ターンしてきたんかな。また飛んでいって。
はい。
で、また2時頃かな。今度2機、
はい、
変態でまた来て帰っていったん。
はあはあ、
行ってから折り返すまでは10分ぐらいかな。
へえ。
でもね、気色悪いね。
何が？
大きな音で。
あ、自衛隊機が飛ぶことが。
うん、そう。
京都市内結構飛んでるんやけど。
あ、そうな、うん、僕めったに会わへんから。
あ、そう。
あんなんで
私ちょくちょく見るよ。
あんなんで機関銃でジャジャジャジャーと歌える時代が来たら怖いな思って、
まあ、自衛隊が日本人を撃つことはまずないな。
ないけどさ、
基本的にはね、うんうん、でも
戦争になったらそんな当たり前なんやろ。
自分の国は攻撃しないさ。
じゃあ、いや、よその国が。
よその国は来るな、うんうん。戦争になればね。
な、
うん、前の戦争の時はそうやったっていう話やから。うん、なんせ体験してないので、なんともその辺は。ですと言い切れないけど。
うちの近所の散髪屋さんがさ、
はい、
去年も都市で辞めはってんけど、
は
あ、子供の頃、
うん、
やっぱり来たんやって。
西陣。
うん、西陣、うん。ほんで、屋根瓦がバシバシバシバシって言うんやで、
はい、
機銃掃射で、
うんうん、
すごかったって、ものすごく怖いってやっぱり、
うん、そうね、うん、追いかけられたって人の話を何回か聞いたことがあるんでね、
うん、
あの、毎年夏になると8月の第1週ぐらいにね、うん、立命館大学の国際平和ミュージアムで平和のための京都の戦争展っていうのをやってるんで、うん、その時はね、あの、私たちのように戦争を知らない世代が逆にもう一つ若い世代に戦争を伝えようっていうのでも、ボランティア活動したり、あの、ガイドなしたり、説明したりっていう、そういう活動もするんですけれども、当時のことを知ってる人が、私が体験した戦争っていうものをどっかに載ってないかって見に来る方も結構いるんです。だから、あの、京都だと西陣の空襲、馬町の空襲、あと、あの、京都の
三菱
もそうです、うん、京都市内はそうですけど、あと久美山の方の空襲だとかね、亀岡の方の話とか、舞鶴なんかも海軍の軍港があったので、ね、大きな空襲があったりして、うん、そういう資料が何かの残ってないか、何か展示してないかっていうことで、見に来る方も結構いらっしゃって、で、その人たちが、僕はこの地図見ながらね、大きな地図あったりすると、うん、僕はこの時ここにおって、この時国民学校の何年生で、いついつの学校行く途中にこんな飛行機見たんやいてね、もう本当にね、喋らはるんですよ。聞いてるとね、1時間で終わらないことがちょくちょくあるんですけどね。でも、あの、そういう証言ってすごく大事だと、うん、本当にね、あまり聞かなくなってから逆に思うようになりましたね。で、やっぱりそうやって自分が怖かった思いと自分が何をその時思ったかっていう、例えばお母さん助けてと思ったとかね、明日ご飯どうしようとか、そんなことも全部ぶっ飛んでしまったとかね、今とりあえず家に帰りたいと思ったとかね、そういう話を聞いてると、あ、生きてるってすごいことなんだなというのは本当に実感するので、戦争体験っていうそんなの本になるようなね、立派な番組になるような、そんな大きな体験はなかったとしても、日常暮らしている人たちがどんな体験をしたか、どういう思いをして毎日暮らしていたか、特に1941年から45年までの4年間の間にどんなことを考えたかっていうのは、本当にね、今だんだん日本がちょっとおかしな状況が生まれつつある、なんかおかしいんじゃないっていう人が多くなってるこの世の中には、やっぱり声を大にして言ってほしいなと、あの時代を繰り返すなということはね、声を大にして言ってほしいなと思いますが、それと合わせてね、この間、あの、5月の末に大江山ニッケル鉱山 というのを見に行ってきたんです。見学ツアーというものをやるから行きたい人おいでみたいな声掛けがありましてえ連れてってくれるんやったら行くって、うん、車出せるか、車はあるけど免許がないわっていう話をして、私運転できないのでね、で免許はないわって言って、そうかならレンタカーでちょっと大きい車借りるしそれに乗っていくかって言って、うん、バス代割り勘してくれたら乗ってくって言って乗せてもらって行ってきたんです。でなぜそんなの大山ニッケル鉱山を今この時期にわざわざ見に行くかっていうことを考えたら、どうもその時の体験者の遺族の方、うん、おじいさんが大山ニッケル鉱山で強制労働で働いてた人、自分のお父さんが働いていた人で、そういう人たちが中国から日本に来はったんですよ。どんなところで自分のおじいさんお父さんが働いてたか見たいっていうのと、日本の私たちの遺族としての立場を一生懸命応援したり、裁判に手伝ってくれたり、日本の企業への橋渡しをしてくれる人たちと交流したいっていうことで来られて、その人たちを大山に連れていくっていうのが、まあ、一つの目的だったんです。それに、車代かかるからみんなで割り勘しようっていうので人集めがされた。まあ、その中の一人だったんですけどね。で、なぜこんなところに行ったか。すいません。日本夜勤っていう会社が今、大山にあります、うん、でそこは戦争中日本国内の労働力不足に対処するため、日本政府は閣議決定で個人労務者移入に関する件ということで中国人の強制連行強制労働に踏み切りました。日本夜勤は1944年8月、職員を中国に派遣し、最難で中国人労働者200人を受け取り連行します。河南省や山東省の農村で働いた農民の多くが日本兵により拉致されます。青島の港から10月11日日本に向けて連行され、21日には京都の大江山に到着しました。到着後10日間で3人が亡くなります。ここの日本夜勤の鉱山はニッケルの採掘をしていました。ニッケル鉱石、私これに行くまでね、ニッケルって石炭のように塊が埋まってて、塊がゴロゴロゴロっと出てきて、それをまあ精錬したらいいんだと、本当に単純に自分の勝手なイメージでそう思ってたんです。で現地の人にそんなことはないって言われてね、何なんだと思って話をよく聞いたんですけど、ニッケル鉱石っていうのは岩石というより硬い土、ちょっと粘土質の土の塊で、それを細かくして乾かして、その中からニッケルっていう鉱石鉱物を、要するに寄り出すっていうことがニッケル鉱山の採掘場での仕事だったそうです。で、中国人労働者の宿舎はその鉱山の場所から400メートルほど離れた川岸にあって、粗末な木造平屋建てで、周りは鉄条網が張り巡らされ、常時監視員が見た。トイレは部屋の中に桶が置かれているだけ、風呂もない。食事は毎食豆かすの入った満頭のようなものにスープがつくだけ。その中でと10ヶ月の間に12人の方が亡くなっていますっていうところの現場と、その12人の方の名前と年齢を書いた、日本で言ったら過去帳ですよね、うん、その遺族名簿みたいな、犠牲者名簿みたいなものを持ってるお寺さんがありまして、そこのお寺さんへ行ってその名簿を見せてもらい、頭数数えて本当に12人乗ってたんですけどね。で、その12人の方はここにも先ほど言いましたように河南省の方がほとんどなんです。で、今回来られた2人の遺族の方っていうのも河南省の方で、で12人の名簿を見て知ってるって言うんですよ、
うん、
で住所見たら今もそこにこの名前の人家はあるっていう、中国独特のワンさんだとかリーさんだとかいろんな名字ありますよね、うん、でその名字の人が今もそこに住んでいる、だからここで死んでいるこの人はその人の孫かひ孫かちょっと今現在わからないですけどね、うん、そういう立場の人であるはずだって言うんですよ。で、ここの12人のうちの2人の人は家がわかるって言うんですよ。で、すごい、こんなにリアルに感じたことは今までないなと思って、どうですって言ったら、だから写真に撮って、ここにこういう名前が載ってる、これはあなたの家の、おじいさん、ひいおじいさんに当たる人だっていうのを持って帰って見せるっていうのでね、一生懸命一人ずつ写真撮ってはりましたけれども、そうやって発見したことはわざわざ日本に来た甲斐があったって言って、本当に喜んで帰られたんですけどね。で、その時にその二人の方、日本に来られて、どう思うかっていうのと同時に、で、日本に来て、こういう体験をした自分の、おじいさん、ひいおじいさん お父さんなりのそういう人たちの体験を自分たちは、まあ、直接あの本人から聞いた体験があり知っていると、それを自分の子供や孫に伝える、もしくは地域の歴史としてその近所の人たちに伝えるような体験を語るようなこと、活動とかそういうこと自体は学校で何か教えているとかそういうことありますかって言ったら、ないって言われたんですよね。で、日本でもなかなかあの自分の直接の体験を自分の子供や孫に伝えた、話したっていう人は私も何人か聞いてみたけど、やっぱりね、自分の本当の近い身内には話しにくいっていう人も多くて、話してないっていうことも結構いらっしゃるんですけれども、それはぜひしていってください。確かにあの日本に連行されたこと自体はその家にとって悲しい出来事で思い出したくない、話伝えたくない出来事かもしれないかもしれないけれども、その地域として戦争中70年以上前の日本と中国の歴史の中でそういうことがあったという事実はやっぱり伝えるべきであって、ましてあの中国の人たちは被害者なのだから、自分たちが戦争中どんな体験をしたか、そのために自分の先祖がどんな苦しみをあって、その戦後もやっぱりいろんな意味で日本から帰った後もその人たちはやっぱり差別を受けた、日本にでいい思いをしたんじゃないかとかね、日本のために働いてお前は親日派ではないかとかね、いろんなでやっぱりあの嫌味を言われた、いけずをされたみたいな話もちょっと聞いたので、そういうことも含めてやっぱり戦争というものがどういう体験を生み、どんな体験を実際にしたことによって今なお苦労している原因はここにあるんだみたいなことをやっぱり伝えてほしい、地域の歴史としてまず伝えてほしいっていうのを私あのお二人の方にお願いしたんですよ。そういうことをあのぜひこれからも活動を続けている中で、自分たちの損害賠償ということも大事だけれども、地域の歴史として次の世代に伝えるということもやっぱりして考えてほしいっていうのを言ったら、考えてみますとおっしゃってましたけれども、後で通訳の方に聞いたところによると、やっぱりそこまでなかなか目が向かないというのかな、考えが及ばないのが中国の被害者の人たちの現実ですというのは言われましたね。で、自分たちの体験を自分たちがこう抱えて受け止めるだけで精いっぱいで、それをよりどういうのか事実として正確に次の世代に伝えるところまではなかなかいかない。っていうのがあってね、あ、それはその辺はやっぱり日本でもなかなか似たところがあるような気はするけれども、日本冶金っていう会社は今も大きな企業で、茅っていうところにはね大きな工場がありますけれども、そこで作られているニッケルっていうのはね、今はあのナスステンレス企業名出していいのかな、ステンレス の, あの台所ですよね
そうそう、
うん、あれの材料です。要するにニッケルっていうのはね、あれによってステンレスが丈夫になるっていうもんなんですけど、うん、戦争中はそれを弾丸の頭に使って、弾丸がよりあの強固になったっていう材料らしいんですけれどもね。で、私ニッケルってもうそこら辺ポンポンポンポン掘ったら出てくるぐらいに思ってて、日本冶金がそのニッケル鉱山、大江山の鉱山を諦めたのはもう出ないからだと思ったら、出ないんじゃなくて効率が悪いからですって。
うーん、
今はあのオーストラリアの方から輸入していると、うん、そうするともうあの精錬するだけのものが取れて、それの方が日本で掘ってるよりも安い、まあいろんなあの経済状況がある中でそういうものが今もね、日本の暮らしの中ではいろいろな方面で役に立ってるわけですけれども、なかなか根が深い話でありながら、中国と日本というまあ、歴史的な事実もそうですけれども、今もそのために苦しんでいる人たちが実際に中国にいるっていうこともこれからも忘れないで、やっぱり私たちも覚えていく、伝えていく歴史だと思った一日でした。はい、この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。どうもありがとうございました。